皆さんこんにちは。今日は解放のステージの2つ目の音声、信念は次のステージの固定概念になるという音声をお届けしたいと思います。何を言ってるんだろう、皆さん。ちょっと難しくなってきたという方はですね、コメント欄にね、ちょっと難しくなってきましたとか、ちょっと意味を教えてくださいとか、もうちょっと詳しくとかね、全然好きに書いていただけたらと思います。なるべく分かりやすくね、例を使って説明していきたいなというふうに思います。で、これどういうことかっていうと、私たちのね、価値観とか、信念、頭の中で考えてること、考え方とかね、そういうものってどういうふうに作られて、どういうふうにこう発達していくのかっていうことを今日は見ていきたいんですよ。でね、まず私たちが頭の中でね、こうであるべきだとかね、こうでないといけないとか、こうじゃないのかなっていうふうな価値観があるってことに気づきましたよね。子供は母親がちゃんと見ないといけないんじゃないかとか、真面目に働かないと、努力しないと、成果は出ないんじゃないかとか、コツコツ頑張らないとね、自分は価値がないんじゃないかとか、ね、親の言うことを聞かないと、親に怒られるんじゃないか。自分がきちんと、綺麗にしておかないとね、社会の中で、なんかすごい、あの人おかしいよねっていうふうに、後ろ指を刺されるんじゃないかとか、だから常識とか、当たり前とか、自分がもう本当にそれを、もう自分の中で当たり前と思ってしまっている価値観みたいなものがみんなたくさんあるんですね。でその価値観が、ストーリーを作って、感情を作って、行動を作っていくっていうことをこれまで見てきたと思います。じゃあこの当たり前の自分の考え方、価値観、信念は、どういうふうに作られたかっていうのを今日見ていきたいんですよ。で、なんでこのどういうふうに作られたかっていうのを見ていくかっていうと、皆さんにね、信念とか価値観に、いいも悪いもないと。正解も不正解もないと。味方によって正解だし、味方によって不正解なんです。正義も悪もないんですよ。その一つの価値観とか、一つの信念は、あるステージでは、いいことで、またあるステージはそれが邪魔になったりするんですね。つまり、みんなね、いい悪いをジャッジしたがるの。私も含めね。いい悪いとか、正しい間違ってるとか、正解不正解。A か B か、どっちか、唯一の答えがあるっていうふうに思ってしまうんだけど、世の中にそういうものは実はないんですよ。私たちの価値観や考え方、信念というものは、あるステージではこういうものがフィットする。またあるステージは違う考え方がフィットするっていうふうに、絶対的な正義はないっていうことに気づいていく。それがすごく解放のステージで大事になってくるんですね。どういうことかということを、できるだけ分かりやすくお話ししていきたいと思います。私もこれ最初、初めて聞いたときにもう衝撃受けましたから。確かにとか思って。で、まずね、赤ちゃんって、本能のままに生きてるじゃないですか。ね。お腹が空いたら、ウェーンって泣いて、お母さんのおっぱい飲んでね。寝たかったら寝て、おしっこしたかったらおしっこして、うんちしたかったらうんちしてね。で、なんかまた、なんか欲しいものがあったら手を伸ばしてね。なんかこう掴み取って、何でも口に入れてみたいな。もう本能のまま、好奇心のまま、生存欲求のままに生きてるじゃないですか。そこで、なんか我慢しなさいとか、ないですよね。こういうふうに振り回りなさいとか、ないじゃないですか。だから赤ちゃんは、本当に本能のままに、自分の生存欲求のままに生きるということが正しいんですよ。伝わります?だけど、それを5歳児とか、ね、7歳とかになった人が、本能のままにね、あっちこっちでおしっこしたりとか、いつでもどこでも泣いたりとか、友達からね、お茶を奪い取ったりとかしたら、生存欲求のままに、本能のままに生きてたら、それって正しいですか?正しくないですよね。周りの大人に怒られたりとか、注意されたりとか、ね、泣いても物事は解決しないよっていうふうに、教育されたりとかね。で、周りの友達とうまくやっていくためには、自分の欲求をコントロールしないといけないんだなとか、自分の欲求を我慢しないといけないんだな。トイレはちゃんとトイレ、おしっこはちゃんとトイレでしないといけないんだなとかね。食べたいものをいつでもどこでも食べるんじゃなくって、ご飯の時にちゃんと食べないといけないんだなということを学んでいくわけですよ。だからそこで、欲求のまま生きてはいけないというふうに、赤ちゃんの時持ってた信念が180度ガラッと変わるのね。伝わります?つまり、ステージが変わるにつれて、自分が持ってた価値観とか信念って変わっていくんですよ。で、友達とうまくやっていかないといけない。ね、自分の欲求をコントロールしないといけない。先生の言うことは聞かないといけない。お父さんとお母さんの言うことをね、守らないといけないっていうような10代を過ごして、で、次にね、反抗期、第二次成長っていう、 ね、いわゆるアイデンティティが確立されると言われるような、まあ、10代から、12歳とかね、18歳ぐらいの時期って、じゃあね、お母さんが言う通りに全部やるとか、先生の言う通りに全部やるとか言ってたら、もう大丈夫なのって感じじゃん。自分の進路とかね、自分の将来の夢とか、自分が誰と付き合いたいかとかっていうのを、自分の頭で全く考えずに、お母さんが言った通りに全部やる。先生が決めてくれた通りに大学行くとか言ってたら、ちょっと大丈夫なあなたってなるじゃないですか。つまり、人の言うことを鵜呑みにするということは、このステージに行くと、あんま良くない信念に変わっていくんですよ。今まではお母さんの言うこと、先生の言うことをきちんと聞いて、ね、ちゃんと、自分の、発達を、なんていうのかな、加速させていくっていうことが、今まで正しかった価値観なのに、ここに来ると、それがね、正しい価値観じゃなくなってくるわけ。むしろ自分を、縛り付ける価値観になったりだとか、自分がね、自分の好きなことをもっと追求していいんですよ。自分の人生ね。10代、20代ってスキルを身につけてね、自分の可能性を大きく開いていく時期だから、誰かの言うことを聞かなければならないとか、こうしなければならないとかっていうところから解き放たれて、自分は何をしたいんだろうとか、自分はどういう生き方をしたいんだろうとかって自由に考えた方がいい時期なんですよ。伝わります？っていうふうに、ステージが変わるにつれて、自分が持ってた価値観とか、自分が持ってた信念は変えていかないといけないのね。逆に言うと、いつまでも同じ信念とか価値観を握りしめてると、それは自分の行動を抑制する思い込みに変わっていくんですよ。これは本当にね、私は、これ初めて聞いた時めっちゃびっくりしたのね。私真面目にコツコツ頑張ることがいいことだと思ってたんやんか。真面目にコツコツ頑張る。自分の力で頑張る。ね。人に迷惑をかけない。自分でできるようにする。何でもね。自分でお勉強できて。自分で準備できて。自分で片付けができてね。自分で人に迷惑をかけずに、生きていけるように、自分の力を伸ばしていくっていうのが正しいことだと思ってるわけよね。だけど、起業してから、この信念って邪魔になってくるんですよ。だって一人で大きいことってできないから、自分ができないことを人にお願いするとか、自分がね、できない部分を人任せるとか、自分が、もしかして一人でできるかもしれないけど、一人でやってたら、ビジネス大きくならないから、人にどんどんどんどん頼っていく、任せていく、お願いしていくっていう信念に変えていかないといけないのね。伝わります？から、自分をここまで連れてきてくれた信念とか価値観っていうのが、次のステージに行こうと思った時に、思い込みで邪魔になる可能性が高いんですね。例えば、私はね、大学とかまで成績すごく良かったんで、中学校とか高校とか大学の時って、まあ、めっちゃ勉強してたんですよ。めっちゃ勉強してね、記憶して、暗記して、自分の頭の中で考えられるようになって、で、テストを受けて、テストでいい点取ってたんですね。で、テストを受けるときに、カンニングしたら怒られますよね。みんななんか大学のテストでね、本とか持ち込んでカンニングして、隣の人にちょっと見せてとか言ってカンニングしてね、前の人の答案とかを見たりとかしてカンニングしたら怒られるじゃないですか。言ったらね、テストから、あなたはカンニングしたから0点みたいな、ひどい場合にはね、停学みたいになるわけじゃん。カンニング禁止みたいな。実際私の同級生でカンニングバレて停学になってた子いるから。つまり、カンニングって悪いことなんですよ。人のね、回答を見るとか、人の、やってることを参考にして自分の回答を作るとかっていうのが、学生時代は悪なんですよね。やっちゃダメなことなの。だけど、ビジネス始めると、私結構衝撃受けたんですけどね。最初のね、メンターに、ビジネスはカンニング OK だからって言われたんですよ。むしろ、どんどんリサーチをして、モデリングをして、お客さんのニーズがあることっていうのが、もうすでに売れてるサービスになってることだから、自分の頭で考えることっていうのは、お客様のニーズをね、考慮してない独りよがりなんですね、ビジネスにおいては。自分がこれがしたいとか、自分はこう思うとか、自分が本を読んで、ね、組み立てた理論とかっていうのは、お客さんのニーズを無視してる。それよりも、売れてるサービスとか、売れてる商品とか、ね、売れてる人が何をしてるかっていうことを徹底的にリサーチして、お客様のニーズをつかむ。で、良い部分は真似をする。モデリングする。モデリングっていうのは真似するってことなんでね。つまり、ビジネスにおいては、カンニング するということがめちゃくちゃ大事なんだよっていうふうにメンターに教えられたんですよ。この言葉はね、私たちの価値観を変えるためにメンターが言ってくれたんだと思うのね。うん、価値観を変えろと。今までね、大学時代はカンニングしちゃダメだと。他の人の答案を見ちゃダメだと。だけど、ビジネスっていうのは、うん、マーケティングっていうのは、マーケットっていうのは、ね、思いっきり他の人が何やってるかを見ないといけないんです。参考にしないといけないんですよ。つまり、学校の時にカンニングしちゃダメとか、真似しちゃダメとか、そういう正義をね、自分がいい子でいると、正義をね、持っているっていう風なことを強くやればやるほど、ビジネスとか企業とかマーケティングにおいて、フレキシブルにリサーチできなかったりするんですよ。伝わります？めっちゃ面白くないですか？うん。あとはね、私が SNS を始めた時に結構衝撃的だったのが、SNS って本当に誤解を恐れずに言うならば、下品な方が伸びるんですよ。うん。で、私は今まで大学までね、行って、で、大企業で、ね、働いてたんでね、すごい、まあ、コンプラとかあったんで、まあ、すごくブランディングを損ねないようにね、まあ、綺麗な表現をする。綺麗なイメージを出す。自分をね、いかに、まあ、綺麗に見せるかですよ。自分のサービスをいかに綺麗に見せるか。魅力的に見せるかね、上品に見せるかっていうのをすごくやらなければいけないことだと思ってたんです。だけど、自分がね、大企業を辞めて、うん、起業することになって、で、最初、私は SNS でアクセスを取るってことをやり始めたんですね。で、SNS でアクセスを取るっていうことをやり始めたとき、私はそのとき2014年とか2015年とかかな。で、まだそこまで、たくさん SNS でもなくて、まあ、Facebook とかね、Twitter とか、そういうところだったんだけど、そういう時にね、どういうコンテンツが伸びるかっていうと、ちょっと本当に誤解を恐れずに言うならば、下品な方が伸びたんですよ。だからテレビでは見れない、うん、雑誌では見れない、ね、SNS っていうのは、インターネット上でね、どういう人が見るかっていうと、例えばちょっとなんか、誰にも言えない悩みとか、ちょっとなんかこう、まあ、ちょっとアダルトなコンテンツとかね、コンプレックスを解消するような、なんかこう、誰にも言えないような悩みを相談するページとか、あとは、まあ出会いを求めるね、人たちとか。で、私は結構、うん、その当時ね、アクセスを毎日毎日見てたから、どういう投稿が伸びるか、どういう投稿がね、伸びないかっていうのを毎日毎日投稿しては数字を取って、投稿しては数字を取ってってしてたんですよ。すると、本当に上品に綺麗にコピーを書くと全然伸びないのね。だけどちょっと、なんか、何これっていうような言葉を使ったりとか、何これちょっとなんかお下品ねっていう写真を使ったりした方がね、圧倒的にアクセスって伸びたんですよ。10倍とか20倍とか、もうひどい時には100倍とかになるの。つまり、これはどういうことかっていうと、人間っていうのは、そういう気になる、なんかちょっと注意を惹かれる、なんか欲望をかき立てられるものっていうものを、やっぱり本能的に見ちゃうんですよ。で、これいいとか悪いとか置いといてね。で、私は、あ、そういうことかと。今までね、自分はね、綺麗に見せなきゃとか、綺麗に整えなきゃとかね、そういうふうに思って、生きてきたけど、でも、ありのままの自分の、ちょっとした欲望のね、部分を見せていくとか、自分のかっこ悪い部分を見せていくとかね、自分のダサい部分を見せていく。うん、私の、本当に今まで綺麗な自分を見せようとしてたけど、でもダメな自分、ちょっと酔っ払っちゃう自分、ね、ダラダラしちゃう自分、かっこ悪い自分、勝ち負けにこだわって負けず嫌いでね、人前で泣いちゃうような自分。そんな人が見せない自分を見せた方が SNS ではむしろ伸びるみたいな。そういう新しい価値観に出会うんですよ。意味わかりますかね？伝わります？だから今まで自分がね、こうでなければならないとか、こうあるべきだというふうに思っていたものっていうのは、次のステージに行ったとき、次のチャレンジに行ったとき、まあ、場所を変えたときに邪魔になることが結構あるんですね。うん。で、面白いのは、じゃあこの下品な方が伸びるっていう価値観を追求しすぎたらどうなるかっていうと、もうね、うん。今度は、なんだろうな。あまりにも下品なことやりすぎたら、今度はね、もうクリック一つで、ね、100万円とかさ、もう、なんだなんか、これだけでなんていうのもそういう下品なの。あれあるじゃない。そう、ネットとかでもね。煽って売るみたいな。で、そういうのをやりすぎたらどうなります？ 今度はね、大きいことできなくなりますよね。そう、大企業とかに、そう、応援されなくなるし、ね、地方とか行政とかとお仕事しようって言った時に、いや、この人のコンテンツちょっと下品すぎる、もう無理だな、とかってなりますよね。意味わかります？つまり、あまりにも、そのステージで、とどまりすぎると、次のステージに行けなくなるんですよ。だから、今日の話、難しいかな。だからね、何が言いたいかというと、みんな、唯一絶対の正しい答えがあると、私たちは思ってしまうんです。例えば、起業初期の頃ってね、ちょっと今日起業の、例が多くなって恐縮なんだけど、起業初期の頃って、目の前のたった一人のお客さんに注力しなさいって言われるんです。私たちはまだ、ね、起業してスキルもついてないし、ニーズもよくわからないから、ね、たくさんの人を相手にしようとするんじゃなくて、もう目の前のたった一人のお客さんにフォーカスしようと。この人が何を欲しがってんのか、この人が何を考えてんのか、この人にどんな商品をね、売ったらこの人は喜んでくれるのかと。目の前のお客さんをめちゃくちゃ考えろと。そしたらうまくいくっていうことを起業初期に教えてもらうんですよ。で、実際私もそうだと思うんですね。もう起業初期っていうのは、もういろんなことを考えなくていい。本当に目の前のお客さん、のことを考えて商品を作っていけばいいんです。だけど、いつまでも、この目の前のお客さんを大切にするっていう価値観を大切にしてると、今度はビジネスがスケールしないんですよ。目の前のお客さん大事。目の前のお客さんにフォーカス。目の前のお客さんに自分の力を全部使うとかって言ってたらね、100人とか200人とかサポートできないじゃない？言うては1000人のコミュニティとか1万人の舞台とか作れないんですよ。だから、最初は、目の前のお客さんにフォーカスするっていう価値観から始めて、ステージが上がるごとに、目の前のお客さんにフォーカスするという価値観を手放して、なるべくたくさんの人に価値が届けられる仕組みを作るとか、自分がね、お客さんが、みんなが喜ぶようなコミュニティ運営は何かっていうような価値観に変えていかないといけないのね。子育てとは全く一緒じゃん。子育ては、ね、赤ちゃんの時はね、なるべくケアをしてあげたいと。赤ちゃんが清潔に安全に、こう、なんていうのかな、過ごせるように、目の前の赤ちゃんをケアする。面倒を見るっていうのが価値観じゃないですか。だけど、それをね、15歳まで、ね、大丈夫、大丈夫？ご飯食べた？ランドセルじゃないかも。ね、勉強の準備できた？爪切った？靴下履いた？とかって15歳の子に言ってたら、ちょっと子育てとして大丈夫なの？って感じじゃないですか。そうじゃないですよね。つまり何が言いたいかっていうと、私たちは成長とか発達に従って、どんどん衣替えしていくかのように、価値観を変えていく必要があるんですよ。で、それを私たちはね、意識的にやっていくんです。だから、古い価値観を手放して、新しい価値観を手に入れていく。古い価値観は、そのステージでは自分を守ってくれた。そのステージではすごくよく働いてくれた価値観なんですよ。だけど、次のステージに行くときに、ずっと同じ価値観を握りしめてたら、次のステージに行くことはできないんですね。なので、私は、価値観、信念は次のステージに行くと固定概念になって、むしろ自分を邪魔してきたりするから、どんどん価値観をね、入れ替えていこうということを、この音声でお伝えしている次第です。ということで、みんなのコメントとかを見ながらね、また具体的な話を次の音声でしたいと思いますので、楽しみにしていてください。今日はですね、次のステージに行くときに価値観を変えていかないといけないんだっていうことを理解できたかどうかをぜひコメントで教えてください。では次回の音声でお会いしましょう。さようなら。